称名伝に見る親鸞聖人第3回。称名伝には、親鸞様の28歳の頃の出来事として、このようなことが伝えられています。当時の位の高い人が身につけておかねばならない教養として、和歌の知識があります。親鸞様の比叡山時代のお師匠様の慈円様も、大変優れた歌人でした。ある時、御所での歌会に慈円様も招かれて、お歌を詠まれることになりました。その時は、恋というお題について、出席の方々がお歌を詠まれましたが、慈円様は、我が恋は、松尾しぐれの染めかねて、真靴ヶ原に風騒ぐなりと詠まれて、大変秀逸な歌である。一時に皆が褒めましたが、中に一生不凡の雑として恋の深淵を存じているとはとんでもないことであるという無実のそしりをする人たちが現れてきました。そこで慈円様にその無実を晴らす機会として僧侶が知るすべもない狩りの様子の歌を詠むようにと、鷹の葉の雪というお題が慈円様に送られてきました。慈円様は早速に、雪降れば身に引きそふる橋鷹のただ先の葉の白をなるらんという歌を詠まれて、それを御所にお届けする役目を親鸞様にお言いつけになりました。御所の人々はその慈円様のお歌をご覧になって、なんという素晴らしい歌だと褒めたたえられて、親鸞様の言われなき疑いは晴らされました。そして、この歌を届けた者も、慈円様の弟子であるなら、歌が読めるはずだ、と言って、親鸞様にも歌を読むように求められました。お題は同じ、鷹の葉の雪と題して歌を読むように命じられますと、橋鷹の身寄りの葉風吹き立ちて、己と払う袖の白雪とお読みになられました。すると、多くの公家や貴人が、さすがに慈円様の弟子だ、と褒め添やされ、上皇様から、ひわだ色の小袖をいただかれました。これは、大変名誉なことですが、親鸞様にとっては、このような出来事は、比叡山にとどまっていては、またいつこのような難儀に出会わねばならないかもしれない、と考えられた、と伝えられています。この出来事が、後に法然様に出会われて、比叡山を降りる決心をされた動機の一つであると伝えられています。